はようございます。というかお早くも何ともありませんが、佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお送りします。7月31日金曜日夜22時15分です。ちょっとね、訳あってというか今日その訳を、細かくお話しますが、という話はつまり精神分析でも何でもない話になっちゃうんですが、まあ今寝っ転がりながら収録中なわけですよ。考えてみるとこれを収録するのに、座ったり立ったりする必要はないんではないかというかないんですよねっていうことに気がつきまして、寝っ転がりながら収録中であります。でですね、今日これを撮ろうと思ったのは、今日撮らないつもりだったんだけれども、撮ろうと思ったのは、こういう体勢でも撮れるっていう実験にもなるし、忘れないうちにいろいろ喋っておこうという、今日話したいことは要するにですね、ぎっくり腰対策についてなんですよ。久しぶりに危うくぎっくり腰になりそうになったと。僕もともと腰痛持ちでして、最初になったのが多分26歳ぐらいの時なんですよね。朝霞市の実家でですね、雪かきをして翌日起き上がれなくなるという非常に残念なことになって、それ以来ですね、ぎっくり腰というものになっちゃう人になっちゃったわけですよ。頻度はもうこれかなり厳しいものなんで、頻度本当にね、超気をつけてるんで、年に最大で2回ぐらいで済んでるんだけど、なっちゃうんですよね。しかも、決まって真夏と真冬に、真冬最近かなり控えられるようになったんですけど、それはなんでかっていうと、この町には雪がほぼ降らないんですよ。やっぱり雪がですね、大きな大きな問題なんですね。雪だけじゃないんだけど、夏にもなるから。で、これ人によってちょっと違いはあると思うんで、一概には言えないんですけれども、私、これですね、一つ大事なことを知ったんですよ。治せる人と治せない人がいるんですね。治せる人は患者じゃないですよ。医者の方で。何でも、どんな分野でもね、治せる人は治せるんですよ。私、本当に大嫌いだったんで、思い出すのも嫌なんですけど、朝霞にいた時はですね、鍼灸で治してたの。鍼灸師ってやつね。で、私、やっぱ鍼打たれるのって好きじゃない、好きな人あんまいないと思うんだけど、ただですね、そこに行けば一発で治るんですね。で、しょっちゅうこれになるっていう人が、うちの、寺の信者のおばあちゃんにね、いてですね、あなた絶対あそこに行けば治るからって言われて、そこにほぼ無理やり引きずられるようにして行って、26歳の時に、確かに治るんですよ。ただですね、なんて言えばいいのかな、痛いというのとは違う。痛くはないんだけど、気持ちのいい施術ではないんですね。お灸は気持ちいいんだけど、針はね、どうしても僕好きになれなかったんですよね。治んないと困るから我慢してましたけど、ただ、その後ね、アメリカに留学したのはその後の、アメリカに留学する前なんですよ。アメリカに留学した時には、カイロプラクティックで、やっぱり名医とされてる人のところに行くと治るんですよね。でね、医者に行っても治んない時は治んない。治せると思うんですけどね、お医者さんならね。でも治せない時は治せないんですよね、お医者さんでも。カイロでも、指圧でも、整体でも、鍼灸でも、治せる人は治せるんですよ。そして治せない人は治せないですよ。だから私はこれは、はっきり言って腕だなと。相性とかもあるのかもしれないけど、根本的には腕だなという、今日この話をしてるわけですよ。で、全然分析の話は多分今日はほぼ出てきません。っていうか、一個も出てこないと思いますが、興味がある人は聞いてください。今ちょっと、ここ、もちろん、一箇所だけじゃないですけど、被災地とか大変じゃないですか。で、私はこの被災されている話を聞いていて思ったことなんですよ。この、エコノミー症候群ってあるじゃないですか。あれとぎっくり腰はすげえ似たところがあると。私だからすごい気をつけるようになったんですよ。エコノミー症候群も同じような条件で人はこれになるんだなということを学んだというか、知ったんですよね。で、一つはやっぱり熱中症もねすごいかかりやすいんですよ。で、同じようなところがあって、まずうっかり水の摂取量が、昔すごい水飲む方だったから、だから水飲んでた時はあんまならないで済んでたんですよね。で、水を、この間 X にも書いてあったんですけど、1時間に 半口でいいから飲む、これを欠かさなければかなりぎっくり腰とか熱中症とかエコノミー症候群とか避けられるようなんですよ。これは非常に僕の体感に合ってるんで、ぜひ気をつけましょう。で、タスクシュートやってる人は1時間に1回水を飲むというタスクを入れとけばいいんですよ。そうすればタスクシュートにのめり込んでる人ならば、これかなりこれだけで未然に防げるところあるんで、一気にガム飲みするよりは、まあ半口じゃない方がいいと思うんですけど、これは被災地の方は水今不足されているということもあると思うんで、もう半口でもこう何て言うのかな、こまめに取るっていうのは本当に正しくて、なんか一気に取るとそれはそれで、まあ、腰とかに負担がかかる人はかかるんですよね。前の方の胃袋の方に水溜まっても結構腰に負担くる人っているんで、まあ、そういう配慮っていうのもおかしいけど、まあ、そういう配慮があった方がいいと思うんですね。で、こう水が干上がった、もう今回はこれが手際面で30なんかね、多分そんな気温にはなってないと思うんだけど、うちの周りは 37.8 度だかなんだかになって、しかもねちょっと水をね取るタイミングがね出遅れたんですよね。で、その時にたまたまなんですけど、まあ複合的な要因っていうか、そのフラフラしちゃったんですよ。で、フラフラしちゃった時にこうパッてバンっていうかな、バンってこう足ついちゃったんですよね、右足を。で、私腰痛右なんですよ。しまったと思ったんですよ。なんかね、こうかかとの方からバッてこう足をうっかりついちゃうんですよね。小さな段差なんですよ、本当に。本当に小さな段差で、私この前にぎっくり腰やっちゃった時は暗闇でこう段差があるってことが見えなくて、やっぱバンって足ついちゃって、それで、あ、しまったと思ったんだけど、翌朝になったらやっぱりほぼ動けなくなったんですよ。で、今回行った整体院とその時行った整体院は、僕はこれはちょっとね言わないように、その整体院の人に言われちゃってるんで、口コミで言うのはいいんだけど、ネットとかで流さないでくださいみたいに言われちゃってるんで言わないです、申し訳ないけど。そういうのは、ただ腰痛持ちの人って必ず知ってる人いるはずなんで、私その信者さんっていう人が、おばあちゃんがブラジル帰りの人で、でもブラジルでめっちゃ肉体労働されていて、あるじゃないですか、そういう農業従事者みたいな。で、ぎっくり腰にもう慢性的になるようになっちゃったらしいですよ。でもブラジルでもやっぱり困るじゃないですか。やっぱり治せる人っているんですって。なんかブラジルではまたちょっと違う施術があるみたいなんですけど、とにかく治せる人がいるんですって。で、それが朝霞にもいたわけですよ、鍼灸院で。で、うちの父もね、父はね、ぎっくり腰じゃないんだけど、やっぱり腰痛持ちで、坊主ってやっぱり座り詰めになる時期があるじゃん、あるんですよ。で、やっぱその鍼灸院行くんですよね。絶対行くんですよ。で、うちの父も、針とかすごい嫌がる人間なんだけど、絶対そこだけは行くんですよ。で、やっぱそういうところってあって、私も絶対ここに行くって決めてるところがあって、行けば絶対直してはもらえるんですよね。どうしてもそこにまで行きつけないときは、二宮にある一番マシなところ、僕もうこういうの探す癖がついてるんで、引っ越したら10軒ぐらい探してるんですけど、でも二宮ね、もう一つなんですよね。中国の人で直してはくれるんだけれども、その人は始圧なんですけどね、直してはくれるんだけど、ちょっとね、やっぱりね、一日で完治しきらないですよね。何かが残っちゃう感じなんですよ。でも腕は確かなんですよね。その辺は相性なのかもしれないですけどね。まあ、要はこういう話がしたかったという。で、それを忘れないうちにしようと。忘れるとしなくなるから、まだね、腰に若干のこのなんかなんとか感が残ってるうちに、この話をしておこうというふうに思ったわけですね。でね、私このもちろんこの膝じゃないな、足のかかとついちゃったんで右膝に来るかなと思ったんだけど、驚くべきことにこれが多分何かをかばったんでしょうね。左膝に来たんですよ。で、これも僕には典型的なんですよね。右の腰と左の膝に来るんですよね。多分何なんだろうね、これね。やっぱ構うんでしょうね、とっさに。その後しばらくで、局所的に冷やすことと局所的に熱くなっちゃうこともいけないんですよ。で、たまたまなんですけど、ていうかたまたまではないね、やっぱ暑いんで、ものすごい今暑いんで、2階とか本当2階で寝てるんですけど、寝室2階だから耐え難いほど暑いんで、 クーラーつけるじゃないですか。まあ、つけないと死んじゃうんじゃないかと思うくらいなんで、つけるんですけど、クーラーの風がね、どうしても左膝に当たるんですよね、位置的にね。これ扇風機の風なのかもしれない。これで多分左の膝を痛めて、ゆえに腰を痛めちゃったんですよね。でも、立てるんですよ、幸い。かなり膝は痛いんだけど、立てるんですよ。で、今日頑張って、その私の行きつけのというか、行きつけだったところに行ってみて、相変わらず、なぜ治るのかが全然わからない施術なんですけど、腰とかほぼ触れないんですよ。一回触れたかどうかぐらいな。しかも、手と腰が本当に触れてるかそれでっていうぐらい、なんか手のひらの熱が伝わってくるのがせいぜいなんだけど、治るんですよ。行った時はもう左とか左膝痛いんで、引きずるようだったんだけど、もう帰りはほぼスキップですよ。まあ気持ちもいいからってのもあるんだけど、この気持ちよさすごいなっていうぐらい、なんかね、必ず言われることの、ついでにちょっと調整とかおっしゃるんですよね。そしたら、もう帰り、呼吸楽だし、みたいになるんですよ。で、呼吸がこれまで辛かったとか苦しかったっていう、そういう自覚はないんですよ。ないんだけど、帰りに、ああ、呼吸すごい楽になってる、みたいな。ここ1年なかったぐらい楽だっていうのがあるんですよね。なんかおかしいだろうとは思うんですよ。1年間、別に呼吸困難とか覚えてたわけじゃないんだけど、なんか全然2倍ぐらい息吸えてる気がするっていう感じで、行ってよかったわって思ったんですね。で、大事なのは、でもこれは鍼灸師とかその指圧とか大事ですよ。大事だし、でもそれは絶対経験者に聞くべきなんだけど、悲しいことですけど、慢性的に毎月のようにぎっくり腰になる人っているいるはずなんで、そういう人に聞くべきなんですけど、自分はそうじゃ絶対ないですからね。年に1回、最大2回なるかならないかぐらいなんですよ。だけど、その鍼灸が大事なんじゃないんですよね、やっぱりね。この治るとよくわかるんだけど、やっぱりそういうことをしてはいけないんだなという。例えばまず水を飲まずに、灼熱的なところで、まあ1時間半ぐらいの作業なんですけどね、ちょっとのめり込んじゃったんですよね。そういうことをしてはいけないんだということを改めて知るみたいな。だからやっぱりバンとつくっていうのもおかしいんですよね。バンとつく必要は絶対ないわけだから、なんか暗闇で段差を踏むとか、ほんとこう夜の暗闇の中で外ですよね。だから大きな階段のところを、前はね、なんかね、耳鼻科に娘と行った時、そうそう、だから冬至に近い、そういう季節なんですよね。夜暗くなるの早いじゃないですか。だから5時半とかなのに、こう段差をふって踏んじゃったんですよね。そしてそこに段がないものだからガッてなって、そしたらもう左膝と、なぜか左膝ね、ついてるのは右足なのに、左膝と、一瞬でかばうからなんだろうな、右の腰なんですよ。このセットが出て、あ、これはまずい、翌日立てないかもなんだけど、まあ立てなかったわけだけど、今日は立てたわけですよね。だ、そこまでじゃなかったんですよ。家の中の段差だったし、そこまでじゃなかった。階段だもんね。だから、しかも階段なんて分かりきってるじゃないですか。ちょっと暗かったんだよね、確かにね。もう本当そういうことでしかなくて、で、やっぱそれを、じゃあダメだなっていう、あとちゃんと呼吸しないとダメだなっていうですね、そういうことを改めて久しぶりに猛烈に思い知ったというか、いや本当行ってよかったっていうか、今日行かなかったらですね、もしかすると一生行かなかったかもしれないなっていうぐらい最近行ってなかったんですよね。でもやっぱり、まあ、もうなんかそんなに頻繁に行かなくてももう自分良くなったんだけど、定期的には行こうというふうに思って次回の予約もしてきたわけですよ。これが大事っていう話じゃないんですよ。こういうところを普段から探しておくのは大事だと僕は思うんですけど、これが別に大事なわけでは、これが大事であってはいけないと最近は思うんですよね。大事なのは水を飲むとかそういうことなんですよ。タスクシュートに入れておいてでもいいから水を飲むとかそういうことが大事なんですよ。ただ、まあ、そう、なんですかね、鍼灸でもカイロプラクティックでも、それはもう好みで、結局これは僕はすごい腕だと思うから俗人的なものだと確信してるんですけど、そういう人にやっぱりいつでも頼れるみたいな、このことはこれにこの人に頼れるみたいな、自分を預けられるみたいな感じ、 この感じを持てるということが大事だなと、ちょっと精神分析的になりましたね。この感覚を持てるということが大事だって思うんですよね。その人のところに行けば絶対治るっていうのは、ぎっくり腰だけなんですよ、はっきり言って。別にね、前に持ってたアトピーが治ったとかはないし、常に肩こりが消えちゃうってことすらないんですよ。でも、ぎっくり腰は治るんですよ。これは前の朝霞の鍼灸院の時もそうだったんですよ。ぎっくり腰になったらその、だって行く、なんなきゃいかなかったですもん。僕、針切れだから。だけど、なればそこに行くしかなかったんですね。そしてそこに行くと治るんですよ。ぎっくり腰はね。この感じってすごい大事なんだなっていうのを改めて思うとともに、まあ、普段からそういう特にこの酷暑、水、局部を冷やす、あと局部が熱くなる、もう超問題ですから、エコノミー症候群もそうだけど、やっぱりこう座り詰めでなんか血栓溜まっちゃうみたいなやつですよね。だから結局水が足りないんですよ。それは水が足りないから塊ができて、それが胸に行くから苦しくなるわけでしょ。それはそんなのが胸に行ったら苦しくなるに決まってるんで、なんかこう自覚症状がないとかですらないんで、あるはずなんで、やっぱりこう、まあ今日はですね、まあ余計なお世話かもしれませんけれども、ということを訴えたい番組でした。以上です。